バラ、また何に希望を見出しつつ生きていくことができるでしょうか。今日の聖書箇所は、使徒パウロがギリシャの都市コリントに数年前に設立したキリスト教共同体に宛てて書いた書簡の一部です。彼は自分がこの教会の生みの親であってキリストの使徒であるという自覚を持っています。しかし現代の教会の牧師のシステムとは違いまして、彼はコリント教会の牧師館に住んではいません。そうではなく、ずっと宣教活動の旅をしています。この手紙も、コリントの町の反対側、エーゲ海を挟んで反対側のエフェソという町で書かれました。なおかつ私たちの手元にはパウロの発信した文言のみがこうして残されており、コリント教会からの発信ないし応答は失われていますので、両者のコミュニケーションの中に、で何が起こったかについてもはや正確なことは分かりません。しかし、コリントの信徒への手紙を読んでみますと、どうやら、立派な推薦状を携えて、推薦状というのは今で言うと就職活動のための履歴書のようなものだと思いますが、それを携えてよそからやってきた、宣教者たちの影響もあってか、このコリント教会のメンバーの中にはパウロが自分たちの使徒であること、牧師であることに疑いを差し挟む人々も出てきたらしいということがわかります。今日お読みした箇所の直前でパウロは、キリストを伝える使徒という自分の務めが旧約聖書で神の律法を与える務めをしたモーセの役割よりもはるかに輝かしいものだ、はるかに栄光に満ちたものだと述べています。しかしそれと表裏一体のものとして今日お読みした箇所では決して輝かしくはない側面がこの務めに伴うということをパウロは認めています。私が昨日ギリシャ語のテクストを読んでこういう意味かなと思った日本語を読みしますので、皆様は新共同訳と読み比べながらいろんな翻訳の仕方があるんだなと思いながら聞いてやってください。7節ですかね。しかし私たちはこの宝を素焼きの器の中に持っている。力の覆いが神のものであり私たちからのものでないために。この宝とはキリストの使徒として新しい契約に奉仕することの輝かしさを指しているでしょう。また素焼きの器とはパウロの人間としての限界や壊れやすさを意味するでしょう。これは人間一般についての発言であると同時にパウロ個人についての評判を含んでいる可能性があります。彼はパウロというやつは手紙を読むと重々しく立派でもあるが会ってみると実に貧相な男で話を聞いてもつまらないと君たちは噂してるでしょうとこの手紙の別の箇所で書いています。しかも彼はどうやら持病を持っていたようです。しかしそうした弱さも力の覆いが神のものであることがはっきりするためならばかえって好都合だと彼は見ているのです。8節から10節をご覧いただきます。万事において圧迫され、しかし哀路に追い込まれてはいない者たち、途方に暮れ、しかし途方に暮れ尽くしてはいない者たち、迫害されるが見捨てられてはいない者たち、投げ捨てられるが滅びてはいない者たち、そのような者としていつもイエスの 殺害を自分の体で運び回りながら、それはイエスの命もまた、このもう新共同訳を訳していませんね、私たちの体においてあからさまになる、そのために、何々であるがしかしこうこうではなくという表現が4回繰り返されています。いずれにせよ分かるのは、パウロの人生が楽ちん楽勝のものではなかったことです。しかしこの発言は、苦難という現実はあるが神の力のおかげで少なからずその厳しさは減じられているという意味なのか、実際パウロはつい最近に死ぬかもしれないという大ピンチを切り抜けたようです。あるいはそれとも、苦難の厳しさはそのままで変わりはないのだが、それもまた神の力が現れるためだという意味なのか、どっちにも読めます。とりわけこれに続く、イエスの殺害を自分の体で運び回りながらという発言が、パウロに鞭打ち、その他の暴行によって加えられ、彼の体に残っている傷跡を暗示しているのだとすれば、またイエスの命もまた私たちの体においてあからさまになるためにという時のイエスの命が、手と両脇に傷跡を残したままのイエスの復活の命を指し示しているのだとすれば、もしそうであるならば、おそらく苦しさはいささかも減じられることのないまま、そこにこそ復活の命があからさまになるという見方がありそうです。ある意味で逆説的な見方と思います。11節も同じように読めます。生きている私たちは常にイエスのゆえに死に引き渡されるのだから、イエスの命もまた私たちの死すべき体においてあからさまになるために。イエスは拷問と処刑の死を通り抜け、そして神によって新しい命へと起こされました。パウロはこの運命を自分の命においてもなぞろうとしているかのようです。しかしながら、それが彼個人の勝手な思い込みによる願望、あるいは単なる負け惜しみでない保証はどこにあるのでしょうか。それが真実であるか嘘であるかを見極めるのはきっとコリント教会の人たちです。12節をご覧ください。その結果、死は私たちにあってその働きを発揮し、命は君たちにあって、君たちに命が働く。これはコリント教会のメンバーたちのことです。神がもたらす新しい現実の働きをパウロの宣教活動の中に見出すか否か、これをパウロは内部的にも非常に多様で、彼に対して疑いを差し挟みすらしているコリント教会の人々の判断に委ねます。彼は人のために役立つ存在でありたいと願っています。その意味でパウロは、危機の中を孤立した一匹狼として生き抜こうとするタイプとはちょっと違います。同じことをパウロは未来の希望としても述べています。14節。主イエスを起こした者が、神がという意味です。私たちをイエスと共に起こして、君たちと共に立たせるであろうことを知りつつ、君たちと共に、こ コリント教会の皆さんと共に。ここでもパウロはイエスに生じた運命を自分だけでなく、コリント教会のメンバーたちとも共有できることを希望として述べています。彼の希望はその意味では共同体としての希望でもあります。聖書によれば、私たちは大地の塵から作られたものとして、どのみち有限かつ壊れやすい存在です。能力や才能にも限界はありますし、どんなにプライドを高く持っていても失敗することもあります。宗教改革者マルティン・ルターは、後に大教理問答と呼ばれるようになった信徒向けの聖書の重要な箇所に関する簡単なこう説明というかお説教で、一番最初に実戒を取り上げるんですけれども、その第一戒、あなたは私を置いて他に神があってはならない、この第一の戒めについて次のような説明をしています。一人の神を持つとはどういうことか、あるいは神とは何か。一人の神とは、君があらゆる良いことをその方から期待し、あらゆる困難にあって逃げ場であるような存在だ。だから一人の神を持つとは、その方に心から信頼し信じること以外を意味しない。よく私が言ってきたように、心の信頼と信仰だけが二つの存在、つまり神と神ならざる偶像を作る。信仰と信頼が正しいものであれば、神もまた正しい。しかし信仰が誤っていて正しくないなら、そこにいる神は正しい神ではない。信仰と神、この二つは一つだからだ。だから私はこう言おう、君が君の心の拠り所とするもの、それが君の神だ。500年前の言葉ですけれども、私たちの心に呼びかけるところが今もあると思います。つまり人は誰でも神を持っている、心の拠り所として持っている。そしてそれはキリスト教の伝統で言えば、私の存在に先立つものであり、私の存在を超えるものであり、私の存在が消え去った後も打倒するもの、それをキリスト教は神と呼びます。私たちは自分自身を含めてこの世界の中に存在するもの、これをキリスト教では非造物というわけですが、それにより頼むものではなく、あらゆる良きものの作り主である神にのみ、すなわちイエスを死者たちの中から命へと呼び覚ました神にのみ、信頼を寄せる。だから私たちはへこたれない。仮に私たちの外なる人が朽ち果てるとしても、私たちの内なる人は日々新たにされる。このような自覚はそれこそ外目には見えるものではありません。そうではなく、人と人の心のつながりの中で感じ取られることです。そのような復活のキリストの証人として、私たちも新しい希望を持って歩みたいと願います。お祈りします。恵み深い天の父なる神、困難な中にあって、私たちは何が私の心の拠り所であるかを再び深く思い、あなたに祈り、あなたを頼ります。あらゆる苦しみと死を通り抜けて、私たちの主なるイエス・キリストを死より呼び起こしたもうた父なる神様、あなたの力を私たちに今日与え、 私たちを満たし、力強く歩むことを得させてください。いかに私たちの現実が厳しくとも、新しい希望をお与えください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。続いて賛美歌454番の1節から4節を歌います。それでは祝祷いたします。お立ちになれる方どうぞお立ちください。どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えになるように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。